まずじゃあダンスを始めた時期ときっかけを教えてください。
ちゃんと始めたのは小学1年生の頃で、きっかけは、まあ、お友達が誘ってくれたのが一つなんですけど、こう自分でやりたいって思ったきっかけは、あの安室奈美恵さんのライブに行った時にバックダンサーの人にすごい自分はかっこいいなと思ったし、こう安室ちゃんがめっちゃ好きなので、なんかいつかバックダンサーになりたいなって思ったのがきっかけで、ダンスやりたいって言った気がします。
でダンススタジオに通
って。そうです、最初は結構あの地元の方のスクールに通ってたんですけども、半年ぐらい経ってエッグに、小学校1年生の3月ぐらいにエッグに入って、そこからもうずっとエッグで。
エッグってどこにあるんですか？
埼玉の、はい、東浦和です。なるほど。そうだからあんま多分もともとはダンスがすごいなんていうんですか、できる環境でもなく、まあ都内よりもやっぱやってる人口は少ないと思うんですけど、やっぱその分めっちゃ濃いレッスンをしていただいたのが今の自分につながってるのかなって思います。
そしたら転換点のじゃあ一つ目で風音さんとの出会いっていうことなんですけど、はい、風音さんがまあそこで教え講師として。
はい、そうです。風音ちゃんのダンスを見た時にもうすごい衝撃で、実際会ってもすごい小1で、まだ風音ちゃんが中3とか高1の時にもうすごい丁寧に教えてくれたのが、なんかダンスやりたいなって思ったきっかけでもあったので、なんかそこですごい絶対ダンスでなんていうんですかね、勝ちたいとかそういう気持ちも一気にそこで芽生えたかなと思います。
風音さんがいつもなんかレッスン風景とか上げてるあのスタジオ
が、あ、そうです、エッグです。
ゆうきちゃんとか、
あ、ゆきちゃんも、はい、
そうですよね、教えてます。はいはいはいはい、なんか見たことあるスタジオだなと思ってて。そうかそうか、
そうだ、あ、そう、ポップもやってました。
そうですよね。かざねさんのあれなんですね。
はい、
そしてかざねさんにじゃあ教えてもらってたのはハウスになるんですか？そういうわけではなく。
そうですね、かざねちゃんのクラスも何個かあって、まあもちろんハウスが主軸ではあるんですけど、ヒップホップとか、はい、ちょっとフリースタイルとかも、かざねちゃんに教えていただきました。
お、結構満面なくじゃあ。
はい、そうですね、他の先生も、いたので、そこも全部受けてはいたんですけど、やっぱかざねちゃんに教えていただいたことが結構今にも自分に影響してる感じはします。
なるほど、なるほど。エッグはいつ頃までいた感じですか？
今もエッグで講師をしてるんですけど、ずっと習って出たのはまあ高1、高2あたりまでで、高2からレッスンを持たせてもらったので、そこから一気に。
なるほど、
はい。
じゃあもう2つ目の転換点で、
はい、
じゃあもうそのエッグにいながら、まあ、バトルとかコンテストにたくさん出場してたっていうことなんですね。なんかそのコンテストとかはそこのスタジオの中で仲間ができてチーム組んでみたいな。
あ、そうです、それこそ風音ちゃんとか、はい、あとヒップホップのヤスさんとかが当時いらっしゃって、その時にこう、まあ、そのレッスンにいた中のメンバーからこう選出されて、チームをちょっとやってみようっていう感じで、そうですね、やってました。
それが最初行ってたチームですかね？
そうです。
なんて
アーダーって言うんですけど、そうですね、一番活動してたのはでも小5から中2ぐらいまでの4年間でもぐわーっといろんなとこ行って海外行ってとかやってましたね。
あれ、安さんたちがプロデュースというか、
ま
あ、
そうですね、始めたきっかけは多分風音ちゃん、安さんの生徒の中でみたいな感じだったと思います。
なるほど、なるほど、なるほど。バトルはソロとかで結構出てた感じ？
そうですね、バトルもそれこそエッグの先生方がやっぱすごいいろんなところで活躍してるのを見て、まあやっぱ自分も挑戦してみたいなって思ったりとか、まあ結構私の同年代でバトルすごい子たくさんいたので、はい、もうその影響もあって自分も負けじとやってました。
当時からそのダンススタイルっていうのは今みたいなゴリゴリのヒップホップっていう感じ
ですか？そうですね、なんかそのバトルに出てそれこそ自分の持ち味っていうか武器が分かったというか、 もう誰よりも大きく動くぞみたいな気持ちが多分人一倍あったので、なんかそれに気づいてからちょっとバトルの自分の戦い方とか意識してみたりとかはしてましたね。
なんかそのヒップホップの中にも、まあ、いろんなジャンルのエッセンスが入ってるみたいなことを最初言ってたんですけど、
はい、
そこをなんかもう少し具体的に言うと、
結構多分ヒップホップで基礎とかアイソレとかをばっかりやりすぎてた時期に、はい、まあ、上半身でしか動けないじゃないですけど、結構偏りが出ちゃって、はい、でその時にあハウスで習ったことをしっかり生かさなきゃなと思って、結構足を動かすこととか、あと足を上げる、結構床ばっかりになっちゃうことが多かったりしたので、まあそれこそ他のヒップホッパーのことの違う見せるために、もう足を基本動かすみたいな、そういうところとかをハウスの取り入れてみたり、あとロックとかフリースタイルで学んだグルーヴを生かしてみたりとかですかね。
なるほどなるほど。なんかそのバトルに勝てるようになった時期というか、そういうのってやっぱそういう自分のスタイルが出来上がってきた頃とやっぱ重なる部分がある。
そうですね、なんか結構周りの子と同じタイミングぐらいにバトル出始めたんですけど、はい、本当に結果がついてこなくて、まあなんかバトルどうしたら勝てんだろうってめっちゃ思ってた時に、はい、やっぱ自分の持ってるものを全部出さないと、相手と同じように戦っても負けるんだなってことが分かって、そうですね。だからなんかただ戦うってよりは結構自分がうまくいってた時期は戦略勝ちじゃないですけど、
はい、
この相手だからこういこうとか、ちょっとジャッジの人のどこ見てるかなっていうのを意識してみたりとか、でだいぶ変わったかなって思います。
アプローチを変えて、
なんかそのアプローチ法みたいな、こういう時はこうするみたいな、今なんか軽く具体例とかあったりします？
まあどこでどのタイミングで踊るとしても、まあ、ダイナミックさは絶対負けないっていう志と、あとは例えばそうですね、相手のムーブでもっと自分フロア入ったら違いが見せれるんじゃないかなとか、逆にヒップホップのことを戦う時はこう手の動きとかをなるべくここら辺じゃなくて高い位置にとか、それこそ本当大きく動くために、なんか相手と自分の違うところっていうのを考えてそれをダンスに出すみたいな。
作詞ですね
そうなんです、
すごい、そんな考えて、
はい、だけどもうあの年上の方とかあの大人の人と戦う時はもうダイナミックさ1個みたいな、
はい、なるほど、ファッションで、
そうです、
で
戦ってましたね。
なるほどなるほど、確かになんか大人って落ち着いちゃいますよね、技術があれば。
多分そうですね、
も
う
すごいな、
手足ちぎれるぐらいまで動けっていう教えだったのでもうずっとその教えをやりながらそれで勝ててた時期もあったかなとは思います、
また勝てなく、なくなる時期が、
そうですね、ありました。結構自分波あって、はい、結構もう周りが上がってる時に自分は予選落ちとか、そんなこともたくさんあったりとか、まあでもその時に何がダメだったかなって考えると、やっぱちょっと周りの感じに飲まれてたというか、それこそ中2とか中3の時はこうダイナミックさが子供っぽく見えちゃうんじゃないかなみたい
な
思っちゃったりした時もあったんですけど、でも結局それが自分の持ち味だったんで、やっぱそれ出したらいい結果にはなるし、周りに飲まれたら全然負けるしみたいな感じでした。
なるほどなるほど。まあ、徐々にその、はい、自分のメンタルもケアできるように、
なります。
なるほどなるほど。ありがとうございます。
はい。